聖書をお読みいたします。ルカによる福音書24章13節から37節まで。この日、二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれた。しかし彼らの目が遮られて、イエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら互いに語り合っているその話は何のことなのか。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという者が答えていた。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は神とすべての民衆との前で、技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上に、このことが起こってから今日が3日目なのです。ところが、私たちの仲間である数人の女が私たちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時見つかりが現れて、イエスは生きておられると告げたと申すのです。それで私たちの仲間が数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りで、イエスは見当たりませんでした。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光にいるはずではなかったのか。こう言って、モーセやすべての預言者から始めて、聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされた。それから彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子であった。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日も早傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食卓に着かれた時、パンを取り祝福して先、彼らに渡しておられるうちに彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると、見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心が内に燃えたではないか。そしてすぐに立ってエルサレムに帰ってみると、11弟子とその仲間が集まっていて、主は本当によみがえってシモンに現れなさったと言っていた。そこで二人の者は途中で会ったことや、パンをお先になる様子でイエスだと分かったことなどを話した。こうしていると、イエスが彼らの中にお立ちになった。そして、安かれと言われた。彼らは恐れ驚いて、霊を見ているのだと思った。イエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いて行かれたという題で、御言葉に聞いてまいります。イースターを迎えました。主の復活の喜びを申し上げます。イエス様の十字架の死と復活、墓からの蘇りは、私たちの喜び、私たちの希望そのものです。私たちは物質的な世の中において信仰に基づいて生きるものと変えられました。イエス様が私たちの身代わりとなり、すべての罪を背負い十字架にかかってくださらなければ、私たちはたとえ生きていても死んでも同然、罪の許しを受けていなければ、やがて肉体が衰え、死を迎えたとき、私たちがそれぞれ犯してきた罪、神を神とを認めず、この世の富であるとか知恵を崇拝し、自分を満たしていたその罰を受けることになります。その罰は永遠の滅びです。永遠といってもスケールが大きすぎてわからないかもしれません。永遠に滅び続けるんです。終わりのない滅びです。私たちは罪許され、罪による永遠の滅びから救い出されたんです。イエス様が私たちの身代わりに見捨てられなければ、私たちは見捨てられて当然でした。 イエス様が打たれなければ、イエス様が血を流されなければ、十字架は私たちが受けるべき罰でした。十字架の死と復活は、私たちの喜びであり希望そのものです。エマオという村、町に向かう二人の弟子たちにイエス様が近づいて寄り添われ、一緒に歩かれた記事を私たちの信仰体験とさせていただきましょう。名前が実は記されていました。一人はクレオパというもの。もう一人の名はないんですが、十二弟子ではないようです。エルサレムから、新改訳によると60スタディオン離れたエマオという村。キロメートルで表すと11を少し超えるくらい、11キロと少し。で、マイルで表すと、珍しいことに口語訳では7マイルと記してありました。7マイルに少し足りないくらい。で、私たちの住まいから教会までの距離と、ウェストコビラキリスト教会までの距離とほぼ同じなんですね、7マイルというと。ですから、週に一度自転車で、教会に向かっておりますから、どれくらいの時間を必要とするか、だいたいイメージが、私にとってはイメージがしやすいんですね。自転車で1時間かからないくらい、歩いたならばその倍か、倍以上ですね、かかるんじゃないかと。弟子たちというからには、イエス様が指し示した天の父に向き直し、やがて御国に入れていただけることこそ価値があると。この世に、しがみつくのではなくてですね、そちらに、向きを直した。悔い改めて福音を信じ、何があってもイエス様についていく、従う決心をした者たちです。二人は、それまでの熱が冷めてしまい、中心地エルサレムから離れていく途中だったのでしょうか。イエス様に何を見出して従っていたのか。イエス様の何に、どこに合点がいって信じたのか。ここが問われるわけですね。皆さんはイエス様を救い主として信じ、受け入れておられるでしょうか。神の子が身代わりに罰を受けなければならないほど、自分の罪は大きく許しがたいものであったと理解しておられるでしょうか。この度も語りかけてくださるイエス様の言葉に心を大きく開いて向き合いましょう。イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いていかれたという題で二つのポイントで味わいます。一つ目、しかし彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかったということです。エマオという町、村への道のりは明るく喜ばしいものではありませんでした。悲しそうな顔をしてってこういう言葉もありましたし、14、15節をもう一度見ますならば、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれたということですね。二人だけで語り合ったり、論じ合ったりしたとしても、解決を見出せなかったでしょう。そこに解決そのものであるイエス様が近づいて一緒に歩いてくださいました。しかし、彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかった。二人の弟子たちはなぜイエス様を認めることができなかったのでしょうか。イエス様との会話にそのヒントが記されています。まず彼らの思いから当たってみたいと思いますが、21節、こういうふうに彼ら言ってんですね。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。ってんですね。期待が大きかったゆえに希望を失っていた、失望していたようですね。で、戻って17節。エルサレムから離れてエマオに向かう二人にイエス様は追いついて尋ねました。歩きながら互いに語り合っているその話は何のことなのか。18節、彼らは悲しそうな顔をして立ち止まったわけですね。あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。同じ方向、同じ出発地から同じ方向に向かっているということは、エルサレムに追って離れていこうというそのような方向だったわけですよね。ご存じないんですか。復活なさったイエス様にそれを言ったわけですが、これらのやりとりでイエス様はそれはどんなことかと聞き返したわけですね。 なんで聞き返したか、弟子たちの言葉で、本人の言葉で言わせることになるわけですね。19節からまたしばらく読んでみます。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は神とすべての民衆との前で技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと、望みをかけていました。しかもその上にこのことが起こってから今日が3日目なのです。ところが、私たちの仲間である数人の女が私たちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時見つかりが現れて、イエスは生きておられると告げたと申すのです。それで私たちの仲間が数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りで、イエスは見当たりませんでしたってですね。私たちの目を遮り、イエス様との間を遮るもの、その存在についてちょっと考えてみたいと思うんですね。そこまで彼らの口で言っていたのに、まあ、それはなかった。そんなことありえないんじゃないかなとしてしまう考えであるとか思い、世の中の常識ではそうでしょう。自然の法則に逆らう。一旦死んだんだから蘇るわけがないと。期待していたものも死んでしまい、そのお姿も見えなくなってしまったと。こう、収めてしまうかもしれない。自然の法則に逆らうじゃないかって。果たしてその自然はどなたの手によるもので、どなたの秩序が立てられている事柄であるか、事象であるか。まあ、不信仰と言い換えることもできるのですけれども、自分に、私にそれを当てはめたくないですよね。それが私たちの弱さです。弱さを認めなければなりません。イエス様は25節で二人に言われました。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。新教同訳では、ああ、物分かりの悪くっていう訳を使ったんですけれども、そのぐらいにしてくれると、聞く気も起こるかもしれませんけれども、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。愚かって言われたんですね。悟りがないということです。つなげることができなかった。で、心の鈍さ。自分たちの言葉で証言したんですけれども、そこまで事実をしっかり見、また、女たちの言葉を聞いていながら、霊的に理解できていなかったと。神様の御心として予言を受け止めることができないでいたわけです。自分が考えていたように、ことが進まないと失望する人がいます。自分の考えや理解に当てはめようとすると、私たちもイエス様を見失うことがあります。あり得ます。27節ですね。26、7と読んでみましょうね。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光にいるはずではなかったのか。こう言って、モーセやすべての預言者から始めて、聖書全体に渡り、ご自身について記してあることどもを解き明かされたということです。聖書を読んでいて、わからないことが出てきたときどうしていますか？通読がもう習慣になっている方は、次に読む機会に理解が深まることが多々あります。その一節がわからないと先に進めないタイプの方もあります。どうするか、そういう場合どうするか、自分なりに解釈してしまうことのありませんように、聖霊なる神様が私たちを教えてくださることを忘れてはなりません。私たちの知識であるとか経験は、聖書の豊富な内容に比べて、たかが知れているわけですね。二人の弟子たちに解き明かされたように、御言葉が開けて光を放つとき、私たちはようやくそれぞれの著者に書物を書かせた、実質的な著者であられる神と、思いや理解を一つにすることができます。二つ目のポイントに移ります。パンを取り祝福して先、彼らに渡しておられるうちに彼らの目が開けて、二人の弟子たちはもう少し先に進み行かれる様子だったイエス様を強いて引き止めて言いました。一緒にお泊まりください。イエス様は彼らと共に泊まるために家に入られました。一緒に食卓に着かれたとき、 パンを取り祝福して先、彼らに渡しておられるうちに、彼ら二人の弟子たちの目が開けて、それがイエスであることが分かりました。パン先、ね、一人はクレオパ、もう一人の名は記されません。十二弟子ではないようなので、まあ、二階座敷の最後の晩餐、あそこは十二弟子だけ呼ばれたわけですけれども、五千人、もしくは四千人の給食でイエス様がパンをこう先々渡していった場面であるか。彼らはイエス様が裂いて、パンを裂いて手渡してくださったことを追体験して思い返し、点と点がようやく線で結ばれました。目の前におられる方はイエス様だ。私たちが信じていた、すがっていたイエス様だ。32節の彼らの言葉は非常に興味深いですね。読んでみます。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないかと言うんです。イエス様と交わること、聖書の御言葉を通して、イエス様の語りかけを直接聞くとき、聞く者の心の内が燃える経験となります。それイエス様が語っておられると私たちも受け止めるわけですよね。その時心が燃えていく。聖餐式や洗礼式であると。イエス様がそこにおられることを思い巡らすとても良い機会なんですね。礼拝における御言葉の解き明かしもしかりです。牧師がそういうふうに説明しているではなくて、牧師の口を通してイエス様がそう語っておられると。そのように受け止めていくとき、イエス様の語りかけになっていきます。私たちが捧げる礼拝一つとってもそうです。大切なことです。受け身一辺倒になりがちですけれども、イエス様を通して、見えなくても今も生きて働いておられる、作り主のある神と、霊と誠によって交わるかけがえのない、作られたものにとってかけがえのない瞬間となります。二人はすぐに立ってエルサレムに帰ってみると、十一弟子とその仲間が集まっていて、自分たちの経験を報告したわけですね。そこで報告しました。まあ、十一弟子がいたというかね、そこちょっとややこしいんですけれども、ヨハネによる福音書の記事とは別の出来事と受け止めてもいいのかもしれません。そこに36節、イエス様が彼らの中に立ってお立ちになったってんですね。まあ、格好好きですけれども、そして安かれと言われたってですね、安かれと言われた。彼らは恐れ驚いて霊を見ているのだと思ったってんですね。恐れているからこそ安かれって言われたのかもしれませんし、夜中に湖の上を歩いたイエス様を見た時も幽霊だと思ったっていう記事がありましたね。ないと信じていながら、あるあるとこう噂された存在を見てしまった時、人は恐れるようです。何かね、こう、お化けであるとか幽霊、そちらは信じて怖がるのに、彼らが目の当たりにしたのは正体が明らかなイエス様ですよね。なぜ恐れ驚いたか。復活はないのかなと思っていたからかもしれません。エマオに向かっていた弟子たちと同じように気持ちになっていたのかもしれません。イエス様、生涯を見ていたわけですよね。活躍を見ていたわけですよね。十字架にかかった姿と、お体がなくなったっていうことを聞いていたわけですけれども、それ繋げられなかったんですね。イエス様は少なくとも3度あらかじめ弟子たちに十字架の死と復活を話しておられました。彼らは聞いていたが理解していなかったんですね。この度、死と葬りを目の当たりにしたのに、復活されたイエス様と対面してようやく分かるように変えられたわけですよね。蘇られたイエス様と出会う。これこそまさしく、信仰の要であり、鍵、信仰の急所ですよね。復活のイエス様との出会い、交わり、私たちを内側から燃えさせ、自分自身の体験をはっきり確信持たせていただき、主なるお方と心と思いを一つにすることができるように、イエス様の出会いというのは日々作り変えられる出来事です。誰それがそう言ってたからそうなんだろうではなくて、自分の体験とすることが、この上なく大切なんですね。私たちの救い主、イエス様は蘇られました。私たちの魂を罪の滅びから救い出すために、すべての罪を背負い、 十字架の上で贖いの死を成し遂げられました。信じる私たちに永遠の命を与えるために、新しい体に復活なさいました。私たちは信仰によって十字架の救いと復活による新しい命を受け止めさせていただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。この日二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれた。愛する天皇お父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、あなたの十字架による贖いと、また三日目の復活を信じて感謝をいたします。あなたによらなければ私たちは今もなお、罪の中、まるで死んだように生きていたわけですけれども、私たち一人一人の全ての罪を背負ってあの十字架に進み行かれて、本来ならば私たちが見捨てられるところをあなたご自身が見捨てられる道を選んでくださり、本来ならば私たちが罰を受けなければならなかったところをあなたが憎打たれ血を流され、死んでくださった。神の怒りをなだめる、傷のない完全な備え物となって、あの十字架を成し遂げてくださったこと、それによって私たちは神の怒りを免れ、そればかりか罪許され、清められ、今や神のことをされ、イエス様が三日目に蘇られたように、新しい命に蘇られたように、私たちにも、信じる私たちにも、永遠の命が約束されているということ。その保証として、聖霊なる神様が信じる私たちの内側に住んでいてくださる。聖霊なる神様、本当に感謝をいたします。かつては、心固くなで、神から背を向け、この世で、良いとされるものにすがっていた、そのような愚かなものでありました。しかし全く生き方が変えられ、イエス様の十字架の贖いとまた死より蘇られた復活を、公に明かしするものとして、あなたが選び、また用いてくださることを感謝いたします。イエス様の十字架の死と復活は私たちの喜びであり、誇りであります。心よりこのことを、喜んで明かししていくことができますように、私たち一人一人に私たちが集うところの教会にあなたが豊かに現れることができますように、栄光を表していくことができますように、私たちを用いてください。あなたの皆が崇められ、あなたの御業が、あまねくすべての地で成し遂げられていくことができますように、すべてを御手に委ねます。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。